今住んでいるマンションに今度彼女が移り住むにあたって、うちに住人が一人増えますよっていうお届けの紙を管理人さんに出さないといけなくて、記入する人間は移り住む当人じゃなくても別にいいよっていうことだったんで、じゃあ代わりに私が書いて出しとくねっていうことになり、それをさっき準備していたら、彼女の名前とかその他がもろもろの情報と一緒に彼女の生年月日を書く欄があった。自分自身の生年月日を書いたり、パソコンとかスマホの画面に打ち込んだりする機会って生活の中でまあまあ多いけど、人の生年月日をこうして書くことってなかなかないなって思いながら、自分と5年ほど離れたその日付を書き入れた。私と彼女は年齢の差が5つあって、私が彼女の5個年下、彼女が早生まれだから2人が生まれた日付の間には厳密に言うと4年と8ヶ月の期間がある。普段彼女と一緒に過ごしていて、お互いの年齢の差について考えるっていうことはないけど、こうやって改めて文字にして書く機会があると、そういえばそうかって思った。今朝通勤する電車の中で吉田秀一のあの空の下でっていう本を読んでいて、その中に地方から東京の大学に息子を進学させた母親が一人暮らしをする息子の家の様子を見に地方から飛行機に乗って出てきて息子を訪ねるっていう短い物語がその中に入っていた。家を出てからまだ1ヶ月しか経っていないのに、その息子の生活の中に垣間見える自分の知らない息子の顔とか変化とか、そういったことへの戸惑いとか驚き、心の揺れ動きが母親の目線からすごくリアルに描かれていて、通勤中の電車のホームで泣くかと思った。バイト先の人と電話している息子の これまで聞いたことないような口調を聞いた時とか、息子が行きつけにしているらしい近所の安いラーメン屋に連れて行ってもらった時に、どことなく感じてしまう所在のなさとか、火が出ないコンロで苦労しながらいつもの調子で作りすぎてしまう朝食とか、わざわざ家からエプロンを持ってきて、サッシの溝とか排水口をせっせと息子がいない間に掃除して回るとことか、私と母も似たような経験をしてきたんじゃないかなって思った。大学に入れてもらって初めて一人で暮らした家とか、社会人になって一人で住み始めた家に、広島から母が訪ねてくるっていうことはこれまで何度もあって、その度に母はきっと母が見たことない私の立ち振る舞いとか、周りの人たちと私を取り巻く生活の様子っていうのを、もしかしたらこんな気持ちで眺めていたのかなって、その話を読んで思った。高校を卒業するまではずっと母の目の届く範囲で好きなものに出会って熱中して、人間関係で落ち込んだり回復したり、そういったことをやってきた娘が急に自分が知らない世界に飛び込んでいった時の不安とか喪失、安堵と期待みたいなものが入り混じった気持ちって、私の母も感じていたのかなって想像した。あ、コーヒーこぼれた。物語の中で出てくる文章で、ああいいなって思った部分が、息子のいない息子の部屋は他人の部屋のようだった、実家の部屋と何も変わりがないのに、なぜかそこに自分の息子の匂いがない、ただそんな他人の部屋なのに居心地が悪いというわけではない。この3つの文章に胸がもうギューッとなった。この物語のタイトルが好奇心っていう3文字なのも、ああこれは秀逸だなと思った。ちょうど今朝はね、阪急電車の沿線に桜がぶわーっと咲き誇るこんな時期にこの話と出会ったのも何かの縁なのかも。そう、それで、まあ、そんなお話を朝に読んだばっかりだったから、彼女の生年月日をさっき紙に書き入れた時に、どうしても彼女とお母さんのことを考えた。 住み慣れた地元を初めて離れる娘を今どんな気持ちで眺めてるのかな。彼女に遅れること4年と8ヶ月っていう月日を経て私は生まれたわけだけど、ついさっきふとしたことでその歳月の長さっていうのを思った時に真っ先に思い浮かんだのが小さい彼女とお母さんの2人の姿で、だからどうって話でもないけど、いつか会ってお礼が言いたいなって思った。明日から新年度、まだ朝晩は冷える日があるから薄着にはどうか気をつけて。終わり。